サブカルサプリ第7回。
はーい。
パーソナリティの大堀と。
Yes, I am! 内海です。
よろしくお願いします。
あっしゃーす。よっと。
はい。
はい。
暑いね。
暑いよ。
最近ね。
もうね、35度超えでしょ？
ね、まあ。
痛いよ。
埼玉県のね。全国で一番暑いんじゃないかと思うんですけど、37、ん？熊谷か。
熊谷。
38度とかさ。
うん。この間テレビさ、朝ニュース見てたら、天気予報？
うん。
福島県の喜多方市が、今年最高の37度を記録しましたみたいなこと言ってたんだけどさ。
そうなんだよ、それ言ってたんだよ。
喜多方でそんなに出るのと思って。すごいローカルなネタですけどね。
まあ我々のね。
ああ。はい、生まれ故郷ですから。
ラーメンの街は喜多方だ。
ああ。ね、ラーメンしかないけどね。はい。はい。
で、
ね。
このままスルッと行こうと思ったんですけど。
はい。はい。
アイアムアヒーロー？なんだっけ？
何？また、拾うの。あ、そう。もう今回は何スルーすんのかなと思った。
いや、行こうと思ったんだけど、
うん、
ちょっとそんなちょっといじめみたいになっちゃうから。
なんで、いいの？エンディングでチラッとこう、そういえばで言ってくれればよかったのに。あ、そう。はい。まあいいっすけどね。はい。はい、今回。
はい。
はい。自己紹介ですね。
はい。
はい。Yes, I am と言いましたよ。
Yes, I am。
はい。
オバマですか？
オバマなの？
オバマ違うだろ。
Yes, we can?
We can だ。はいはい、はい、
あ、こっちですね。
はい。
あのね、ジョジョですよ。
あ、ジョジョね。
はい、はい。君がなんかのホームページにサンドの飯よりジョジョが好きとなんか書いてるけど、
そう。
ジョジョネタ全然やってねえよっていうね。
もうね、そろそろ突っ込まれるんじゃねえかと。サンドの飯よりジョジョじゃなくて、桜大戦じゃねえのって。
いや、もちろんそっちの方が正しいよとは言うけどね。
だからね。
そうそう。うん、
ジョジョね。それはあれですか？私も知っているパートの話ですか？それは。
だと思うよ。第3部。はい。空城城太郎。
俺が知ってるのは、ポルナレフとかが出てきた。
そうそうそうそう。それって。うん。
あ、全然知らない。誰だ？
第3部のですね、スタンドはマジシャンズレッドを持ってる、モハメド・アブドゥルっていうね。
おうおうおお。
黒人の。
はいはいはい。
はいはい。
火の鳥。
そうそうそうそうそう。これが、ですね、一回ちょっと敵にやられて、
うん、
死んだことになって、
うん、
で、後で復活するんですよ。
死んだふりですね。
死んだふりして、もう死んだと思ってたんだけど、はい、実は生きていたっていう時に、登場した時に、
はい、
敵に、お前は、モハメド・アブドゥルって言った時に、Yes, I am! ってやったの。もう、かっこいいっすよ。
結構さ、
うん。
旗から聞いてるとさ、
うん。ま
あ、いろんな名言が出てくるじゃない。
もう出てくるよ。
ジョジョって。
うん。
知らない俺からしてみるとさ、
うん。
なんかギャグ以外なんでもないんだけどさ。
まあ、そうだよ。実際そんなようなもんなんだよ。男塾みたいなもんなんだって、本当に。
ああ、
そうそうそう。だってね、俺は人間をやめるぞ、ジョジョとかね。
うん。
うん、何をするだ、許さんとかね。
うん。
うん、脳脱らとか、
うん、
そのうちカーズは考えるのをやめたとか、これはもう原作知らないと何が面白いのか全くわからないと思うけど、ね、まあ一部と二部しか言ってないんだけどもね。
あ、それだけでもそんな出てくると、
もういくらでも出てくるよ。そこに痺れる、憧れるって。これよくね、テレビとかやってるなんかネタで使われてたりするね。
あ、そうなんだ。
ケンコバとかがよく使ってるよ。
アメトークでさ、
うん、
結構やってるじゃないですか。
ジョジョトークの回は超見たよ。
あ、やったんだ、それも。
そう、ジョジョ芸人。
お
う、僕ね、その時がね、まあ、今はね、多分ね、家電芸人とかに視聴率抜かれてるらしいけど、
うんうん、
ジョジョ芸人がやった時は、それまでの最高視聴率だったらしいからね。
ジョジョが？
ジョジョが。
エヴァ芸人とかより良かったのかな？
いや、良かったんじゃないの？エヴァ芸人その後なんじゃないかな？ジョジョ芸人
の。あ、エヴァの方が後。うん、ああ、なるほどね、うん。
でも、超面白かったよ。すごい面白かった。あれね、で、終わった後にね、
うん、
第1部完ってなって、To Be Continued っていう、
うん、
あの、出るんだけど、あの、漫画でも、
うん
うん。うん。次回続くっていうのは。それが、あの、アメトークの、そのジョジョ芸人が終わった後にそれ出たから、第2部やるのかなと思ったんだけど、全然やんないね。
だって基本的にはまあガンダムもやったり、
うん、
エヴァもやったり、
うん、スラムダンクとかもやったりね。
ああ、そうそうそう。原作知らない人はやっぱりあれは面白くはないんでしょ、やっぱり。あ、でもまあ、お笑い芸人だから
さ。そうそう。いや、でも聞いてても、聞いてて面白いからね。あのセリフとかがさ。
逆にそれで興味を持つかもしれない。
そうそう。だって、すごいよ。あの、南海キャンディーズのしずちゃんとかが、あの、キラ・ヨシカゲが静かに暮らしたいとか言ったらもう、なんか、すごい話題になっちゃってね。
どうですか？ジョジョはいずれやるんですか？うちらは。
やってもいいけど、君読めよ。貸すからさ。全巻貸すから。
今からすか？
大丈夫だよ。通勤途中にこうチラッと読めばいい。
あー、何巻くらい出てんの今も。
全部で80巻くらいかな？
長い。
長いよ。まあね、今ね、新しくまたジョジョリオンっていうのが始まってるからね。
ジョジョリオン？
うん、第8部。
え、奇妙な冒険は終わったの？
一回ね、本当は終わってるはずなんだよ。
おうおう。
で、その後に、あの、スティールボールランっていうね、キャラクターの名前はジョジョのキャラクターの名前なんだけど、
うん、
ちょっとその、ジョジョの、あの、流れから、ちょっと外れた、
うん、
話が、なんだろう、ジャンプ、ウルトラジャンプか。
おう。
とかね、
うん。それ知ってる知ってる。
そうそう、連載してたの。アメリカ大陸横断するっていうね。
あれは結構本屋で見るけどさ、意外と関数出てるよね。
そう、あれだってもう長いもん。あれなんだ、20巻くらい出てんの？
20巻くらい出てたよ。
うん、そうそうそう。で、それが完結して、
うん、
今年。で、新しく、またジョジョの奇妙の冒険が、新しく連載再開されたわけですよ。
なるほど。
はい。そんで、それが、その名前がジョジョリオンっていう、なんだそれっていう、あの、巷のジョジョラーからのそうツッコミが、あるわけですよ。
ジョジョリオンは何漢字で書くんですか？
カタカナですよ。
カタカナか。昔の振
り。あのね、今までにね、あの、第3部とか、第2部とか、第1部とか、あの、まあ、サブタイトル、スターダストクルセイダーズとか、
お
う、そういうのがついてたんだよ。
だ
そういう系なのかなっていう。そういう意味での、まあ、ジョジョリオンなのか、なーっていう思うんだけど。まあ、だから実際には、ジョジョ第7部、8部に当たる話だよっていうことになってる。
なるほど。まあ、ちょっとね、これあの、長くなりそうなんで、ちょっとジョジョは。
ああ。
これちょっとね、またちょっとね、きちんと時間取りますから。
前編、中編、後編ぐらいでね。
マジで？
俺全部一人で喋れるよ。
一人で配信して
まあまあ、そんなのもありつつ。
はい。
はい。
まあちょっと最近の近況と言いますかね。
はい。
あのね、これ今日収録が7月14日なんですけれども。
はい。
7月10日日曜日ですね。
はい。
まあ私のあの、友人の。
はい。
結婚式に。
お。
行ってまいりまして。
良いですな。
おい。
はい。
でね、まあ、人前式。
うん。
ということで。まあ、最初は、その、なんだろう、神社で。
うん。
まあ、結婚、まあ、結婚式？
はい。
を挙げて、そのままホテルに移動し、披露宴みたいな、
ね。はい。はいはい。
あれだったんですけど。いやー、暑かった。
暑かったよね。東京暑かったよ。
あのさ、でさ、うん、これはもうほんとね、そのやっぱり結婚したその友達もさ、
うん、
あの、まあ、日頃の行いがいいのかどうかわからないんだけど、
うん、
ちょうどさ、土曜日に梅雨明けだった
からさ。ああ、そうだね。
まあ、コンディション的に暑さ以外は、まあ、最高なわけでした、うん、
まあ、この時期はまあ、暑さはある程度ね、覚悟はしないとね。うん。
まあ、式も、今ほんと、良いもんでしたし、
はい。
まあ、料理も美味しく。
はい。
お酒も、かっくらい。
うん。
まあ、ほろ酔いで。
うん。
帰ってきたわけなんですけどね。 あのね、私ちょっとね。
はい。
なんかどうやら。
はい。
これ去年の夏発覚したことなんですけど。
はい。
熱中症になりやすいと。
あれ？それを何？友人の結婚式で発覚したわけ？
いやいやいや、これ去年ね、私今プライベートでゴルフやるんですけど、まあゴルフに行った時も暑いじゃない？もちろん夏とか行って。
まあね。
あんなの、ほんとさ、あんな中でやってたらさ。
うん。
で、これね、ほんとね、いきなり手足が痺れ出してきて。
そんなに？
おう、ビビったよ。やべえやべえと思って。
ない
なぁ。手足が痺れて、なんか結構歩くのもしんどくなっちゃってさ。
脱水症状じゃなくて熱中症なの？
熱中、だって水分はずっと取ってたんだ。
ああ、いやでもその分出してるわけじゃないの。
ああ、まあね。
ま
あそんな経験もあり、で、まあそこからまた1週間後、2週間後またゴルフ行ったんだよ。去年の話なんだけど、
うんうん、
そしたらやっぱりまた同じような症状になっちゃって、
うん、
で次の時もまた1週間2週間空けてまたゴルフ行ったのかな、
うん、
そしたらやっぱりさまた同じ症状みたいな、
うん、君は学習しない子なのかない
やいやいやいや、どんな対策してもやっぱりなっちゃうんだって。
いやー、なんだろうね、そこまではないけどね。日がな、ほら、僕は日の元で働いてるので、日の下で。
ああ、そうだよな。
うん。もう去年の夏はね、さすがに暑くて、
うん、
穴掘りやってたんだけども、ちょうど夏の時期。西日がすごい差し込むところで、ひたすら穴を掘ってたんだけども、まあ、日陰全くなくて、
はい、
で、その時初めてちょっと、あ、これやべえなっていう風な感じにはなったけどね。
あ、マジ、クラッときた。
あのね、あ、確かに力が入んないっていうところまでいかないんだけども、
はいはい。
なんだろう、若干ぼっとする、感覚？うん。一応ね、まあ、熱中症対策として、その場所にこう、ペットボトルを置いてたんだけど、スポーツドリンクの。
うん。
も
う
ガブ飲みして、
うん、
ちょっと休みつつ、持ってたんだけども、あ、これが熱射病なのか熱中症なのかが、多分熱射病なのかな。
あんま違いもわかんないんだけど。熱中症、熱中症？
うん。まあ、でも結構効くけどね。
でしょ？
うん。熱中症とかほら、なんか夜とかになったりとかもするっていう。
あ、寝てる時とか。
うん、そうそうそう。
俺ね、ちょっとめんどくさいことにさ、
はい、
お腹もあんま強くなくて。
ああ。
冷たいものとかさ。
うん。
ガブ飲みしちゃうと今度さ、お腹に来ちゃってね。
めんどくせえ体質だなぁ。
ね、というわけで、
はい、
まあ、今年の夏はね、これまあ、これ本当今週の土曜日またこれ私、まあ、会社の人とゴルフ行ってくるんですけど、
はい、おー、こういうですか。
まあ、もう本当文字通り自分との戦いになりそうな感じですね。スコアうんぬん前
に。塩舐めろよ塩。
そう、塩水を飲んだりとかね、
うん、
友達から塩飴を舐めながらやれとか。
あのね、現場とかだとね、この塩のタブレット。
タブレット？
いわゆるただの塩の塊で。
何？フリスクの塩版みたいな。
そうそうそうそう。それがこう、ビンゴと渡されて、現場、人現場に。現場行く前に一粒飲んでけって。
え、そんな売ってんの？
ね、現場関係だと結構売ってるよ。
そうなんだ。
材料名見ると塩のなんか元素記号が書いてあったりとかするけど。
マジで？
単純に塩っていうだけなんだ
け
ど。うん、そうそう。
なるほど。というわけで、これを聞いていただいてるリスナーさんの皆様もね、まあ、オフィスで働いてる方っていうのも、まあ、節電だからそういったことはないかもしれないんだけどさ、まあ、逆に、寒かったりね、で、外に出たら暑かったりっていうの、その温度変化にやられちゃったりとかさ。
ね、大変だわな。
で、まあ、内海くんみたいにね、外で働いてる方っていうのはね、
ねえ。
気をつけて、体調管理にはね、気をつけていただいて、
はい。
夏を乗り切ろうかなと。
まだまだこれからですからね、夏は。
そうですね。
はい。
なんだろうな、今回のオープニング。これ何の番組だっけ？
なんか、 真夏を考えるみたいな。多分テレ東の深夜とかでやってるような感じの。
なんなのこれ。
わからない。最初ほらちょっと良かったんじゃないの？ジョジョの話がちょっと。
まあね。
それっぽかったんだけど、君の近況の話から。俺なんか繋がるのかなと思いつつ聞いてたけど、特になんもなく。
ほんと深夜ラジオみたいになっちゃったからさ。
まあいいんじゃない？こういうテイストもありだよ。そうするとね、ほら、君前例作ってくれると僕もほら、今後話しやすいから。
あ、そう。
最近、こういうくだらないことがありましたよという。
なるほどね。
はい。
というわけで、
はい、
本編の方に行きたいと思います。
はい。
それでは、今日は本編ではですね。
はい。
まあ、久しぶりの漫画ネタです。
はい。
ということで、これよくよく考えてみましたら、
うん。
我々の番組を始めた第2回目に出てきた四つ葉以来、
うん。
漫画っていうことをやってなかったんですけれども。
まあね。
今回は、コッペリオンでございます。
はい。コッペリオン。
イェ
ーイ。イェーイ、イェーイなのかな。
まあ、これね、あと私もほんとずっとね、好きでね、コミックスの方では未だ、まあずっと買ってるんですけれども。
はい。
ただね、これ、ちょっと最初にちょっと言っていきたいんですけれども、はい、まあ一つは、まあ毎度のことだから、我々が読んでるの、その、コミックの、
うん。
第1巻から10巻まで。
ですね。
を元にして今回は話をしたいと思ってますので、
はい。
まあ雑誌を読んでる方だったら別にどうでもいいなと感じはするんですけど、
うん、
まあコッペリオンってなんだろう、これから読んでみようって思ってる方がもしいらっしゃるようであればネタバレが含まれてるということでストップボタンを押していただいて、
あー、まあね。
はい。でもう一つはこれもう本当コッペリオンっていう話自体がね、まあ今回あったその地震。
まあ、非常にバッドなタイミングのタイムリーってやつですね。
地震、あとは原発と。
はい。
いうことで、まあ、ほんとちょっとタイムリーすぎる話題もちょっと多分に含まれてるんで。
そうですね。
あまりちょっとそこに関しても、あまり心よく思わない方がいらっしゃるならば、その方もちょっと今回に関してはここでストップボタンを押していただきたいなと。
まあ、一応ね、漫画なので、まあ、二次創作なので、まあ、しかも、まあ、連載は、ね、
うん、
地震より、まあ、だいぶ前にやってたので、まあ、偶然の一致なので、一致する部分が少しあるので、まあ、
そうね。
まあ、それで不快になって、まあ、この漫画ね、ほんと面白いんでね。
そうね。
うん。まあ、あんまりこう、興味を、なくしてほしくないなっていうのもあるんですが、まあ一応ね。
まあこれから話すことはあくまでもフィクションというかさ、漫画の世界に対することのコメントということもあります
ね。そうだね。あくまで作品に対してね。
はい。
はい。
ということで、そのあたりはちょっと一つあらかじめご了承いただきたいなと思いますと。
いいよ。
ということで、でですよ。はい。この例、週刊ヤンマガで連載中、あ、ヤンマガで最初は連載したのはヤングマガジン。
ヤンマガ、ヤンマガ。
今も
ヤンマガだよ。
あ、そっか、あ、途中で休止になったのか。休止ってか。
休止っていうか、なんかちょっとね、タイムラグがあって、うん、あ、そうそう、あのね、まあ、みちゃんはコミックスから見始めたって言うんですけど、
そうね。
俺ちょうどコッペリオンやってたけど、今はね、ヤンマガを買ってないんだけれども、あの、コッペリオンちょうど連載する、まあ、ちょろっと前ぐらいから、まあ、2008年からこれ連載してるんだけれども、うん、まあ、2007年ぐらいからヤンマガを買ってた時期があって、雑誌でね。
お前さんですね。
何歳だと思ってんだよ。
何歳だ。
こっちから小学校からヤンジャンとか読んでたんだっつーねん。
確かにね。
まあ、そんなのどうでもいいんだけども。だから、その、あの、ヤンマガと、スピリッツを毎週買ってた時期があって。
もう。
はい。で、まあ、その時に、まあ、コッペリオンが連載し始めて、あ、面白いな、これと。
はいはいはい。
思ったんですよ。一番最初見た時に。
あ、じゃあきっかけは雑誌ということ？
もう、そう、だからコミックス発売する前から、面白いなと、コミックス出たら読みたいなっていうぐらい、もう毎週これをコッペリオン楽しみに、雑誌を買ってたようなもんでもあるからね。
そうなんだね。
うん。
ほう。
そうそうそう。
なるほど、ね、まあ。私はね、うん、これを買ったきっかけなんですけど、
はい、
まあ、基本ね、私は、漫画雑誌って買わないんですよね。
ああ、みたいね。
基本的には。
うん。
で、 これはね、完全に本屋さんで、なんて言うんだろう。まあ、衝動買いというか、ジャケ買い？
うん。
ジャケットのさ、表紙の絵柄がすごい好みで。
うん、ああ。
特徴的というかさ。
まあね。
うん。まあ、それがなんか気になって、で、ネーミングをコッペリオンってなんか、かっこいいなと。
ああ。
中二病丸出しのね。
そうなのかよ。
まあ、それ、まあ、きっかけ、まあ、ジャケットの絵柄がいいなと思って買ってみたんだけど、まあ、それがね、なかなか、面白いな、ということで、それをきっかけにして、まあ、まあ、それ、時間以降は、もう大人買いですよ。ガッと買って。
大人買いね。
大人買いをして、今、新刊を、まあ、楽しみにしていると。
はいはい。
いうところなんですけどね。
はい。
で、これはまあ、簡単にストーリーをね、話したいなというふうに思うんですけれども。
はい。
ストーリーとしては、これはですね、時代背景としては2036年。
はい。
なので、まあ、設定と、まあ、いわゆる SF 漫画ですね。未来の。
まあ、そうだね。うん。
で、まあ、コッペリオンっていうのは何なんだというこれなんですけれども。
はい。
要は時代設定としては、東京都。まあ、お台場に、まあ、原子力発電所があるという設定で進んでいきまして。
はい。
で、まあ、そこに、まあ、大地震が発生したことによって、
うん。
まあ、原発がメルトダウンしてしまい、
うん。
東京都が、放射能で、
うん。
溢れてしまい、
はい。
まあ、多くの人が亡くなってしまったと。
そうだね。
ということで。
はい。
で、そのコッペリアンと呼ばれている、人たちが、まあ、彼女たちという言い方の方が正しいんだけれども、
はい、やはり
その遺伝子操作によって生まれてきた3人の女子高生が主題、まあ、主人公の話。
うん。
です
よ
ね。
はい。
で、その遺伝子操作って何なのかというと、唯一、防護服も何もなしに、その放射能の方に、まあ、入っていけると。
うん。
いうこと、いわゆる、まあ、抗体物質抗体、うんを持って、放射能に対する抗体を持った、遺伝子操作によって生まれてきた、まあ、彼女たちと。
そうですね。
はい。
はい。
で、主要的なその登場人物なんですけれども、
うん、
で、このコッペリオンというところ、まあ、言われる、ナルセ・イバラ。
はい。
彼女が一応、院長ですね。今回も、はい、主人公。
はいはいはい。
というところになってまして、第三師団所属救助部隊という、これ、まあ、これ政府というじゃないな。なんて言ったの？
まあ、軍隊？
軍隊だね。
うん。
そうか、軍隊か。
うん。まあ、
軍隊の直属っていうのかな？いわゆる学校だよねって言っても。
まあね。
設定としては。
そう。
で、その中にその特殊部隊みたいのがいろいろあって、その中でそのナルスイバラっていうのが所属しているのが保健係という、
うん、
救助部隊ですね。
一応学校だからね。
そうそう、保健委員みたいな感じでなっていまして。
はい。
高校3年生と。
うん。
ことで。で、これね、一人一人特殊能力を持っていまして、
はい。
ナルセ・イバラは、まあ、抗体を持ってるというのも、そう、一つはもちろんなんだけども、まあ、一つは驚異的な運動能力を持っている。まあまあ、めちゃくちゃ強いと。
そうだね。
はい。っていうところですね。で、もう一つの主要キャラクターとしては野村妙子という。
はい。
で、これも保健係。
はい。
ということですね。で、彼女の特徴としては、遺伝子操作によって、まあ、視力が、通常の人間よりも10倍くらい、いいということで。
うん、
普段メガネかけてるんですけど、はい、視力を抑えるためにメガネをかけてるということでね。
うん。意外だね。
意外と。
はい。
あとは、ま、外科手術が得意と。
多分だってね、あ、もう行きみたい感じなの。手術室って。
手術室。
はい。
ですね。
はい。
で、もう一人。
はい。
こちらは元気いっぱい、深坂葵ちゃん。
はい。
ということで、保健係のムードメーカーと。
自称美少女ね。はい。
で、まあ、常日頃何かしら食ってるわけですな。
うん。
はいはい。彼女に関して、これね、また、これはまた別というか、後の方で触れたいと思うんですけれども、
はい。
途中まではね、本当もうお荷物というか、
うん。
何もできなくて、ただの大飯ぐらいだ
っていうね。はい。
いやーね、そんな扱いだったんですけどね、これがなかなか後半に行ったなってみたらね。
まあ、意外と、まあ話の中心になってくるのかなっていう展開にはなってきてますね、今のところね。はい。
もう、現に今10巻まで出てるんですけど、はい、10巻はもうほぼほぼ彼女中心に回ってると言ってもね、いいくらいの。
まあね、うん、そこそこね、こう伏線みたいなのはあったけれどもね。
あ、途中からね。
うん。
まあそれが一体何なのかというのはちょっとまた後で話そうと思うわけです。はい、まあ一応この、成瀬いばら、野村妙子、深坂由衣というこの3人組の、保険係を、
はい、
メインとして。で、彼女らの目的って何なのかっていうと、要はその、未だにその原子力、まあお台場の方で起きたその放射能漏れによって、東京都内はもう住める場所はなくなってしまったと。
はい。
ほとんどの人間が疎開してるんだけれども、その中にはまだ、東京にはまだ、生存者がいると。うん。いうことなんですよね。で、彼女らの目的というのは、その東京に取り残されている、人間を救助しに行くというのが、まあ、保険係の、うん、まあ、目的と。
そうだね。
いうことで、まあ、その中に、助けに行った時にいろいろ起きるその人間模様だとか、
うん、
はたまたバトル的な展開だとか、うん、というところが繰り広げられていく、あ、漫画と。
ですな。
はい。
なんか、はい。
でですよ。
はい。
まあ、1巻から10巻までって、まあ、結構ね、話も長いんですけれども、
はい。
どうですか？この本を読んでみて、一番どこに面白いなっていう風に感じるところとかってあります？なんかこれってなんか、あ、なんか他の漫画と違うとか。
まあ、一番最初に出てきた時には、やっぱりその原子力。
うん。
まあ、いわゆる、その原子力がメルトダウンしてっていう話は、まあちょっと面白いなっていう。まあ、それが東京にあってっていう。
そうね。
うん。で、まあ、そういう、なんだろう、遺伝子操作をして、抗体を持った女子高生が、まあ、助けに行くっていう、まあ、そこら辺の、なんだろう、王道的な流れなのに、こう、ちょっと設定を凝った感じにしてるっていうのがちょっと面白かったなっていうのはあるよ。
なるほどね。
うん。
まあ、確かに設定はすごい、なんか、
うん。
ね、まあ、斬新というか、
うん。
なかなか多分この原発ネタとかっていうのはこの今回のその地震がどうこうじゃなくて、うん、なかなかあれなんじゃないかな。その過去にもやっぱり事故も起きたりとかっていうだから、も
う
それを題材にするっていうのもあまり発想としてなかったと思うんだけど、作者としても。
うん。
でもうまいことさ、その原発と、あとそこに、まあ、入っていくであるとか、スーパーヒーローみたいな感じの設定っていうのをうまいことやっぱり組み取れてるなっていうふうに。
うん。最初はね、結構ね、一本調の調子なのかなと思ったら、なんかだんだん話進んでいくうちに結構ね、深みが出てきて、あ、なるほどねっていうところが結構いろいろあるから面白いよね。
そうね。結構ただのね、うん、なんかバトル漫画っていうか。
そうそう。人助けして終わりですよみたいな感じじゃなかったねっていうのが。うん。
人間模様とかも熱いじゃない？
まあね、あとにこう、どんどんキャラクターが出てくるしね。うん。うん、
あとはまあ、その、結構やっぱり、なんて言うんだろう、今回のその国の方のごてごての対応とかを、まあ、如実に出てるなと。やっぱりこれってまあ。
わかるよね。わかるよねっていうか。
ほん
と。まあ、日本の、まあ、お家芸というかね、なんか、役立たずの国のトップみたいなのも。
使えないソウルと、まあ
うん、
それを裏側で、まあいろいろと、操ってるって言い方。
うん。
わからないけど、まあ、官房長官。うん。
まあ結構ね、まあ描写は、極端な描写はしてるけれどもね。
まあね。
うん、まあ、こんなもんですよねっていうのはあるよね。やはりね、人間的に、そういう感じになっちゃうよねっていうのはある。
だからそこの、なんだろう、熱血で、向かっていく、その、いわゆる、女子高生じゃないですか。
うん。
その、学生の目線で、ものの考え方と、やっぱ国を動かしているって、その、大人目線の考え方と、その、衝突と、
うん。
まあ、それでも、自分の正義というか。
そうだね。大人と子供の、なんだろうね。こう、意思の違いというのが、面白いね。
でね、うん、一番最初の、まあ、任務で、その東京に降り立った時にね、早速生存者を見つけたわけなんですけど、
はい。
まあ、その、被爆してしまった人を助けるものに、うん、まあ、エーテルね。 テーマがありまして、これは非常に希少価値の高い、
はい、
あまり量産ができないような代物でして、まあ一応その被爆をしてしまってもそれを打つことに、投与することによって、まあなんとか命は助かるかもしれないというようなものなんですけど、その数の限りのある、まあ、もう、ものをですよ、
うん。
いきなり倒れていた、もう老いぼれのおじいちゃんに打ってあげたとかね、
うん、
三島教頭先生とかね、三島教官、ね。
はい。
数に限りがあるのに、なんでそんな老いぼれに打っちまうんだ、バローみたいな。
うん。
なるせ。目の前に助かる人がいるんだったら、助けるやろ、ボケやみたいなね。関西で、まあそういったところも、熱いなと思う。もうこれはもう雑誌ではまだやってるわけじゃないですか。
まだやってるよ。今ね、結構中心地に。まあだからね、ほら、多摩地方から来て、だんだん中心に来てるじゃない。
ああ、はいはいはい。
うん。渋谷、新宿あたりに来てる。うん、だから今後その、ほら、例えば、行って、最終的にお台場に行くのかなとは。思うけれども。
中心地に。
うん。そこまで行くか、まあ、その前に、まあ、京都の方で何か動きがあって、
うん、
一旦戻るのかなとか、うん、思うわけですよ。はい。
まあ、ガーッと見てきた中で、ここは印象に残ってるなっていうシーンって何かあります？宇津美くんの中で。
そうだな、まあ、
うん。
さっきのまあ人物紹介に出てこないけど、まあ後になって出てくる掃除係の黒沢ハルト。
あ、ハルトね。
はい。彼が最後ね、最初はこの子はコッペリオンっていうのはまあ人形だと。
うんうんうん、うん。
人に作られた人形で、
はいはい。
まあ別に人間にその味方する義理はないよと。
うん。
言ってたんだけれども、だんだんその茨たちと行動するようになって、もうちょっと人間を助けようと、
うん、
こう人間に近づこうっていう、こう、心の距離をね、
はいはい、
人間の近づこうという気になってきて、で、最終的にその、まあ、被災者を助けて、まあ、茨たちを助けるために自分がこう犠牲になるっていうところは、まあ、シーンがあったんだけれども、そこがやっぱ、良かったかなって思うよ。うん、
ああ、言われたわ、俺。
そうなの。結構、ここはやっぱ結構やっぱ最初の山場だよね。
うん。
と思うよ。うん。
まあ、ね、まあさっき、うつみくんも言った通り、はい、最初は人間大嫌い子だったじゃないですか。
うん、そう。
で、それが最終的にはだんだんデレ見せてきてさ。
うん。そう。なんか、俺がなんかこう、言葉を選んで、せっかくこう説明したのもなんか、まあ、観客、簡略化していいんだけれども。わかりやすくていいんだけど。うん、なんかこう、トーンダウンした感じがするな。
まあ、なんでだね。エヴァで言うと、この綾波みたいな感じ？最初は、
まあ、
人の心なんて知らないよみたいな感じだったんだけど、だんだんだんだんなんか自分から歩み寄ってきて、
主人がポカポカしたいと。
そうそうそう。
はい。
まあ、そんな感じがあったじゃないですか。
はい。
まあね、黒沢ハルトっていうキャラクターはね、これ良かったですよ。
そうそう。最初はね、この、女子しかいないのかなと思ってたら、意外に普通に男の子がさっさと出てきたので、女の子が中心になっていくのかなと思ったから、最初って女子校みたいな感じかなと思ったの。
ああ、なるほど。
例えば、その遺伝子操作するにあたって、男より、女子の方が、
うん、
適性があるよみたいな、そういう設定なのかなとか。
ああ、なるほど。うん。
うんそういう感じかなと思ったら、意外とあっさり、この子が出てきたから、あ、そうなのねっていう。
まあ、主要キャラクター、でも、未だにさ、主要キャラクターとして、男キャラが出てきてるのって、彼だけだったんじゃない？
彼だけだね。
サブ的にはいっぱい出てくるけど。
うん、そうそうそう。
ポッペリオンとして出てきて、
うんうん、
彼だけじゃん。
そう。でもやっぱあれなのかな、その、メリハリをつけるためというか、そのまあ、大人の男の方が、なんだろう、その、ずる賢いとか、その性に対しての執着とかがある感じがあるから、その子供の女子高生との、そのなんかこう、心の葛藤のやりとりがあるから、この救助者と、被災者のこう、やりとりがうまいことできるために、そういう風になってるのかなとは、思わなくもないけども。
まあ、これがもうただもしね、 よくあるような、その、お医者さんものの話だったら、まあ別に読んでないんですよ、私は。
うん。
地震が起きて、原発が、どっかに行っちゃって、まあいろいろ人が、あ、なっちゃったみたいな。ただそれを助けに行くようなお医者さんの話だったら全然何ら盛り上がったらね、ないんですけど、
うん。
まあ、そこに対するやっぱり何かしらの SF 要素っていうのがやっぱり入ってきてるっていうのがやっぱり面白いなっていうところ
で、ね。
普通じゃないですか、こんな話は。まあ、普通というかさ。まあ、そんなドラマでやってろよって話じゃん。
まあ、まあね。
っていうことで。まあ、そこの黒田ハルト君もね、もう言っちゃうんですけど、うん、もう途中で死んじゃいますんでね。
まあね。
言っちゃえば。
うん。
結局まあ女子だけになっちゃう。まあ、ただね、これね、絶対さ、どう？俺はまた出てくると思うんですが。
まあ、出てくると思うんだけれども。
これね、もう雑誌読んでる人だったらわかんない。もう、いや、は、何言ってんのお前は今更みたいなさ。
あのね、ちらっとね、久々に現場にあったヤンマガをちらっと見たらね、ちょっとって思う。まあ、だからその前後を読んでないからわかんないんだけれども、あれっていう。感じはいたんだけれども。
いやーでもさ、まあね、
話の流れ的にどういう風な感じになってるか、まあそれが本当にハルト本人なのかなのかわかんないけれどもね。
まあなんかでも出そうだったもん。明らかに。
まあ最終的にそのほら死体が確認されてるわけじゃないからね。
うん。
あのワンターレンみたく死亡確認とか言ってこないから。
ああ、そうね。あと、自分が結構好きだったシーン、印象に残ってるシーンなんだけど、
うん。
あのね、これまたサブキャラとして、
はい。
黒部っていう、
ね。あ、黒部ね、はい。
飛び職の親方さんと、
はい。
源内っていうじいさん。
はいはい。
まあ、これは、あれかな、いろいろとメカニックとか、
はいはい。
やってる車両改造したりとか。
はいはい。
まあ、この二人の掛け合いの中で、まあ、最後、三鷹から、
はい。
渋谷かな？新宿かな？電車で、うん。三鷹市がもう本当一般人が着てる防護服では、塞ぎきれないというような高濃度の放射能がどんどん迫ってると。
うん。
これは三鷹にいたら、コッペリオン以外は死んじゃうから、早く脱出しなきゃいけないということで、電車に乗って、
はい。
そこから脱出するという回があるんですけども。はい、まあ、ここでね、まあ、一応最初に言うと、その、源内っていうじいさんは死んじゃうんですけども、被爆して。
はい。
この死に方がね。
あー、まあねー。
いや、さすがね、飛び職クレーは、自分が持っていた最後の一本のエーテルを、源内に渡すわけなんだよ。
うん。
お前が撃てと。
うん。
源内は、いやいや、そんなことしたらクロベーさんが、みたいな、うん。俺はもう、先に撃ったから大丈夫だ。
うん。
嘘をついてね。
うん。
で、源内は、あ、そうか、ありがとうって言って、受け取って、うん、自分に打つのかと思いきや黒部親方に注射をぐすりと、
うん。
お前が嘘をついてるの分かるみたいな。
うん、
ここがね、うるっと来ちゃって。
おぉ、いいシーンですよ。確かに。
ちょっと私が言うとあまりもう、2割くらいも伝わらない。
いや、そんなことはない。そんなことはないよ。
ここはね、良かったんだよ。で、そのままさ、うん、電車の方に乗り、連れて帰ってさ。
うん。
で、そのシートの上で、まあ、息を引き取っちゃうわね。
はいはい。
うん。そこのシーンとかもね。いやー、ここは。なんだ、これは第7巻なんですけども。
第7巻か。
7巻は全般的に良かった。
あー、まあねー。7巻。で、7巻であれか。第1部が終了。
いや。第1部終了するのは9巻くらいまで続いてる。
9
巻、10巻くらいまで。
そうか、
9巻か。うん。もう、このシーンが良かったし。
うんうん。
まあ、男性のメンツで言えば結構この二人も好きだったわけですよ、個人的に。
はい。
ただまあ、やっぱりこのコッペリオンっていうのはやっぱり超スーパー能力を持った女子高生？
はい。
JK ですよ。
うん。いや、なんでそこで言い換えるのかよくわかんないですけども。はい。
ただね、これね、さっき出てきた、その、黒沢ハルト。
はい。
これ保健係に相反して、その掃除係っていう、
はい。
メンバーのリーダーなんですけども、
うん。
掃除係というのはどちらかといえば、いわゆるもうほんとそのまま掃除？邪魔者を排除するというような。
あー、そうだね。
結構武力行使に出るチーム。うん、まあ、武闘派？
そうだね。
な感じなわけなんですよね。
うん。
で、その黒沢春人っていうその、掃除学会のリーダーを筆頭に、オズカノン。
はい。
あとは、オズシオン。
はい。
いわゆる、オズ姉妹というのがね。
はい。
まあ、途中から出てくるんですけど、これまたね、途中から飛んだビッチが出てきたのと。
ギャルって言えよ、せめて。
すげえの出てきたなと。ということでね、いきなりさ、本当だったら掃除係なんだよ、このメンバーも。
はい。
まあ、裏切られちゃうわけなんだけどね。
うん。
コッペリアン、側がね。
うん。
おーと思ったんだけど、これね、いやいやいや。なかなかどうしてね、味があるんですよね。
みっちゃんはビッチ好きなんだ。
もう、I love ビッチ。
すごいロックンローラーだな。
I love bitch.
いいよ、そんな。
I
love bitch. いい発音で。OK じゃねえよ。
ねえ、あのね、俺ね、ただ、その、全キャラクター、今のところ出てくるキャラクターを通して、一番好きなのが、まあ、はい、オズ姉妹なのよ。
はい。もうどっちがどっちってわけじゃないの？カノン、シノンは。
どちらかというとオズカノン？
ああ。
完全見た目的にね。
うん。なるほど。
なんていうのかな。オズ姉妹が一番自分たちの、何なんだろう、欲求に対して素直だったっていうか、ある種人間らしかったな
っていう。まあね。だから、完全に主人公たちの対照的に書かれたキャラクターだなと。
そうね。
うん。
理屈じゃなくてさ、いや、うん、気に入らねえから、いや、寝返った、みたいな。うん、素直
に。男らしい。
うん。まあ、それが本当に潔くて、
うん。
まあ、気持ちよく、うん、見てて。なんか、下手にさ、これこれこうなったから、私たちは寝返ったのよ、みたいなの出てきても逆になんか、うん、うんって感じしちゃうじゃん。
うん。
あとね、これ結構さ、いろんなところでバトルシーンっていうのが入ってくるんだけど、結構、オズカノンとオズシオンっていうのがすげえ強いんだよね。
武闘派だからね。
めちゃくちゃ強くて、うん、姉貴の特殊技？
はい。
は電撃を。
ああ。
ビリビリビリビリ発生して。
なんか、うなぎの遺伝子が入ってんだっけ？
あ、そう。電子うなぎの遺伝子が組み込む、うん。どういうこっちゃみたいな。
もう全然、放射能とか関係ねえんじゃねえのとか思うけどね。
電子うなぎの遺伝子を組み込まれてるんで、
うん。
まあ、その電撃を体内で作って、それを相手に対して放射することができたりとか、うん、あとは常にあれか、いわゆる獲物っていうか、敵の居場所っていうのをその、体内で追って遠距離探知することができて、どこどこにいるみたいな。
そうだね。そういうの。なんかそんな設定がありましたね。
そうね。探知できるっていう特殊能力を持ってると。だけど、この青津カノンがお姉ちゃんなんだな。
一応ね。はい。
で、大使妹さんは、オズシオンということで。
はい、あれでしょ？怪力でしょ？
ああ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。なんつうことないバカ字が。
そうそう。まあ、茨とちょっと、被ってる部分はあるけどもね。
ああ。まあ、すごく、もう、素手でボコボコ行くタイプの戦い方ですわな。
そうそうそう。うん。結構ね、刀とか使ってたりとかするけどね、シオン。
シオン？
うん。
ああ、そう。そんな獲物とか取り出しちゃう。
取り出してる部分とか結構あったよ。
あ、そう。
そうそう。ね。まあ、カノンがね、茶髪のギャルっぽい感じで。
そうね。ああ、そうそう。うん、
で、シオンの妹は、それと対照的に黒髪ストレート。
うん。
で、しかも僕っ子っていうね。
あ、僕っ子っていうね。
うん。そう。自分のことを僕っていう。はい。
対するカノンは俺っ子。なです
か俺か、そうだね、俺釣ってたね、そういや。
そういう子、そういう風に言うんだ。
そうそうそう。え？そうだよ。みちゃんは、オズカノンが好きと。
俺はそうね、オズカノン。
うん。どっちかっつうと、葵が好きかな。
出たな。
なんかね、こう、明るい子の方が、好きだね。なんかね、まあ、この中では、どうだろう。まあ、あまりこう、特化して、誰それが好きっていうことまではいかないけれども、うん、 うん、まあ、この中だったら、まあ、葵のキャラクターは結構好きだなと思う。
まあ、俺はね、どうしても、
うん。
ダメなんだよな、こういうキャラ。
ダメダメな感じ？
波にしても。漫画にしても、アニメにしても。ジャンル問わずね。
うん。
ああ、ちょっとまだ、ここに関してはまだ踏み入れられないんだよね。
まあ、いいけれども、それでも。まあね。
まあ。で、大津姉妹も最初すごい、まあ、いわゆるこれが第一部っていう言い方がちょっと適切なのかどうかわからないけども、うん、要はその、三鷹から、新宿に脱出するというような、
はい。
最初の区切りだよね。
はい。
そこでの、まあ、ラスボス的な、
そうそう。
感じだったんだけど、まあ、これでも出てきた瞬間からさ、最終的には、こっちの味方になるなっていうのは、なんか俺、まあ、出てたじゃん、雰囲気としては。
まあ俺は、その、ハルトも含めてだと思ったけどもね。
あ、みんな一緒に？
そうそう。まさかハルトが一番最初にいなくなっちゃうとは思わなかったけれども。
死んじゃったもん。
うん。ちょっとそれはちょっと意外だったね、と思う。まあ実際、あの、奇跡の大逆転があるかどうかは知らないけれども。うんうん。
あるよ、絶対。うん、だって、オズカノンもシオンもさ、キャラ的にすごい立ってるからさ、やっぱここでやっぱりさ、うん、いなくなるのやっぱ惜しいもん。
それもう完全個人的でしょ？
いや、ほんと。まあそしたらね、第2部なのかな？まあうちらの中では第2部って言ってるんですけど、うんうん、まあその新宿に脱出してきた後の話なんかな？渋谷だったかな？渋谷か？
あれだよ。京王線に、乗ってきたんで渋谷に行ったんじゃなかったか。
あ、そうださ、渋谷に見に行く、様子を見に行くみたいな感じであったんだよな。そうそうそう。うん。で、そこで、ね、しれっと、
うん。
なんか、味方として出てきたりとかさ。
そう、カノンとか、シオンにしてみれば、コッペイオンは味方で、敵は、あれなんだよね、第三師団なんだよね。
まあ自分たちを作った
って。そうそうそう。だから人間が嫌いっていうよりかは、自分たちを作って、まあただの道具としてるそいつらが嫌いなわけで、別にそのコッペリオン時代、イバラたちを憎む理由っていうのが、まあ、まあ、あまりないわけだよ。まあ
最初だって勧誘してたもんね。
そうそうそう。だから、ただ単にそいつらの、第三師団の言いなりになってるお前らが気に食わないっていう風な形で敵対したけれども、まあ、だんだん、こう、まあ、そういう風な感じに移行してきてるから、第三世代の目論見とかを、だんだん、茨たちも分かってきてて、まあ、その中で、やっぱ、心身ともに、こう、なんていうの？
まあね、
うん、変化があって。
まあ、出れ見せた
よ。うん。まあ、出れたね。
出れたよ。
はい。もう、フラグを立ってるよ、もう。で、これ、ちょっと話？
はいはい。
あのね、今、ウィキ見てたらね。
おい。
あの、まあ、気づかなかったんだけど。
うん。
コッペリオンたちは映画監督に由来した名前、一般人は文豪に由来した名前が多いっていうのが、ちょっとね、俺は。
ああ、オーガイ。
したんだけど。
オーガイとか？
そうそう、オーガイとか三島教官？
はいはいはいはいはい、はい。
三島由紀夫でしょ？あと、イブセっていう、あの、お調子も
ん？うんうんうんうん。
イブセマスジとか、武者の孝治。
ああ、夏目漱石。あ、確かに。
こう、川端とかも出てくるし。で、まあ、そう、あの、コッペリオンたちは、まあ、オズはオズ安二郎かな。
うん、うん。
黒沢春人は黒沢明？
明。うん。
監督。かね、つぶらやは、あの、つぶらや監督？
まあ、ウルトラマン。
あの、とか、そうなんだと思う。何かしらなんか共通点はあるんだろうなと思ってたら、うん、なるほどね、っていう。ちょっと面白いなと思ったんですけど。
ちょっとこれは今気づいた。
そうそうそう。なるほどね。深作金次かな。
お前ら全然好きじゃねえじゃんって。
まあね。
ちょっと考察しろやんみたいなさ。
そんなもんだよ、まあね。作品が好きだからね、あんまそんな深く、そのバックグラウンドまでどうでもいいわけですよ。
まあね。
はい。
あのね、結構泣かせてくるじゃん。
まあね。
ちょいちょいと、ほろっとくるような、ドラマが、
うん。ちょろいな、お前。
いやー、これいいよ、結構話的に。
うん。
ただね、なんかね、バトルの時ってすごい 多分ね、当人たちすごい真剣にやってるってのはわかるんだけどさ、
うん、
バトルがあんまりこう、なんか笑えちゃうというか、
ああ
特に、あの、深作葵って、いわゆる小津姉妹がいじめられててさ、
そうだね。
見ただけで失神するくらいのトラウマを持ってんの
よ。うんうんうん、
小津姉妹がその深作葵をボコボコにしてるところも、なんか、ギャグなんていう感じ。
まあ、絵柄というか、なんだろうな、そういう感じもあるのかな。
あまあね、
うん。
ぶち切れてるんだけど、小津シオンとか。
うん、うん。
ぶち切れた競争がなんか面白いっていう。
あれだよ、あの、ほら、バクマンって漫画に書いてあった、
うん、
あの、真剣に面白いことをする。真剣にギャグするっていう。
はいはいはい。
ギャグで笑わせるんじゃなくて、真剣にやってることで笑わせるんだみたいなことを、あの、そういう漫画の手法があるんだっていうことをこう説明してたシーンがあったけど、まあそういうような感じなんじゃないかなと思う。
確かにね。
うん。だから、いわゆる、まあその、漫画として面白い読み方をさせる方を、あの、やり方を結構やってるんじゃないかな。
ああ、そうそうね。うん、個人的な印象ね。
うん。
地震が起きました。
はい。
原発放射能が、なんだ、漏れちゃいましたみたいな。で、うん、それで東京がすごいことになっちゃいましたっていうようなことに対して、
はい。
インパクトを受けるのってなんか最初だけかなっていう。後の方になってくると、もうそういうこと言ってられない状態というか、出てくる敵がもう、超人すぎて、
うん、
むしろそっちの方がやばいんちゃうんっていうような感じになってるから、
メインはほら人助けだから、
うん、なあね、
バトルじゃないから、
だから意外とそのまあ結構賛否両論なのよこの作品自体、
まあ結構あるね、
うん、いろんなその評ブログで批評してる人とか、うん、まあ、いろいろいるじゃん、
うん、
見てみるとまあ面白いって言ってる人も多いよ。
うん、
ただまあつまらないというようなことも、意見ももちろんあるからさ、
うん、
でこのご時世に原発だとかっていうような発言はもちろんあったりとかさ。
そうそう。一応ね、これ、あの、人気は結構あって、
あ、そう。
一回、あの、本当は今年の春にアニメ化する予定だったんだよね。
あ、そうそうそうそうそう。
そう。うん、まあさっき言った通りちょっとバットのタイミング過ぎてね、それがちょっと、あの、棚上げになってしまって、で、実際作者もツイッターかなんかで、今後の連載についても、あの、連載しないかもしれないみたいなことを、
あ、言ってた、ね。
ちょっと言ってたような
感じ。お、俺フォローしてますんで。
あ、そうなの、まあ、連載については正直わからないと。
ね、
いうことを言ってて。
アニメ化どころか連載もちょっとわからない。これから編担当者と打ち合わせしてくるみたい。
みたいなことをもう言ってて。まあ結局まあ今まだ連載してるんだけども。
でもそれやってるの？
今連載してるよ。
あ、してるんだ、
う
ん。
そう。で、ほら、それに対してやっぱ結構いろんなところのコメントでもやっぱ、所詮っていうか、まあ、あくまでフィクションなんだし、うん、まあ、もちろんその地震の前からやってたことだから、
うん、
そこまで気に病むことはないよっていう意見は結構多かったからね。
ああね。
うん。面白いから続けてほしいっていう。
うん。
と思う方。まあ、さすがにアニメ化まではね、あの、いろんなアニメ、ちょうど春アニメの津波のシーンとか、あの、カットされたりとか。
まあね、だって、マドカマギカが、
そうそう。
カットされるくらいじゃない。
まあ、残り2話は、もう本当に、まあ、津波のシーンとかがあるから、ね。丸々カットされるわけだけど。まあそういうようなこともあったから、まあ、それに比べて、これは直接すぎるからね、さすがに。まあ仕方がないかなとは思うけれども、
はい。
漫画に関してはね。どっちかというと前向きな方だからね、もう、なんだろう、なってしまったことに対して、
うん、
まあ人類がやるべきこと、
うん、
っていう、まあ、人助けだったりなんだり、まあ、うん、まあ復興支援じゃないけれども、
うん、
そういうような意見もあるんじゃないかなと思うから、ちょっと前向きな考えでも、これは逆に今こそ改めて、こう、見るのはいいんじゃないかなとは思うけどね。
まあね。
うん。
まあそういったなんだろう。まあその原発問題とか、そういったところと、うん、そのそこに放射能に乗り込んでいけるみたいな設定がまあ面白いってのあるんだけど、
うん。
それがなかったとしても話としてはさ、全然面白いじゃないですか。 漫画としてはね、
うん、
普通に、
うん、
だからまあこれは本当面白いよって言って勧められるしさ、
うん、
友達に貸したけど面白いって言って一気に全巻読んだり、
そうそうそう、これはねおすすめできるよね、うん、でこの人ねあれなんだよね、あれなんだよ、まあ前回も言ったけども、あのこの人これが初連載作品。
あ、だからあんま情報がないのかな？その作者の。
そうそう。だから、初めてこれが連載したときに、あの、まあ、その山川を読んでたときに、その、読み切りと一緒に載ったわけですよ。
はいはいはい。
あの、
読み切りと一緒に。
その読み切りが、まあ、まあ、ちょっと、どんなだったか思い出せなかったから、
まあ、君は見てるんだろうな。
そう、あの、見たら思い出したんだけれども、まあ、ネットのね、あの、コッペリオンファンサイトっていうところをちょっと参考にしましてですね。
おう、なんかそれ見た、俺ツイッターで貼り付けてなかったか、うん、それ。
あ、そうなの？
わかんない。ファンサイトってのあったな。ブログ形式のやつでしょ、
うん、そうそうそう、うん。それで、まあ、その、この作者について、うん、あの、井上智則先生についてっていう記事があって、
うんうん。
で、そこで、デビューのきっかけが、その投稿した作品で、で、それが、まあ、違う作品で、賞に、千葉哲也賞に乗って、
うん、
で、それが、一回山川本誌に乗るよっていう、話だったんですよ。
はい、はい、はい。
で、それが、次回予告みたいなのに乗ってたのね。
お
ー。あ、じゃあなんか新人さんなんだと思って、
はい、はい。
で、したら、その新人さんが、それと同時にその連載開始、違う作品で連載開始っていうので、見出しに載ってたから、
おー。
なんだこれと思って。で、まあ実際、まあその、読み切り作品は、実際そのヤンマガのサイトで読めるんだけれども。
今も？
今も。
あ、そう。
そう。
うーん。
で、なんだろう。初めてその、連載を見つ、まあ、読み切りを見たときは、
うん、
普通だったんだよ。あんまりこう、来るもんがなかったんだけど、コッペリオンの方はね、すごい面白かったの。まあ、絵柄もね、コッペリオンとね、なんかね、若干は向上してる感じはするんだけれども。うん。なんか、ストーリーというか、なんか、小回りというか、なんかがね、その読み切りはそんなに来なかったんだけど、コッペリオンがものすごく面白かったんだよね。
そう。
うん。
絵柄という面ではさ、これは前にも君にはもう事前に言ったんだけどさ、うん、そうそう、浦沢のんきにすげえ似てんなと思ったの。うん。
で、俺はそんなことないよって言ったんだけれども、今改めてその読み切り作品読んだら似てるんだよね。
でしょ？
うん。鼻の描き方がすごい似てる。
ああ。わ、なんかどっか見た、俺見たことあんなと思っててさ、あ、浦沢直樹の絵にすげえ似てるんだと思ってて。
俺ね、浦沢直樹の絵はね、もう完全にあのモンスターとかマスターキートンの時の浦沢直樹の絵だから。
ああ、はいはいはい。
うん。あんまりね、なんだろう、もう完全にその今の20世紀少年とかの絵柄じゃないんだよね。
ちょっとデフォルメしたみたいな。
うん。
まあまあまあ似てるなと。
うん。
ことで、であとなんだっけ、書いてるアシスタント一切
なんか
やってないんだっけ。
で書いてあるんで、まあこの記事、まあそのさっき言ったコッペリオンファンサイトっていう。うん、のブログの記事には、まあ、2010年の記事なんだけれども、足を入れてないんですよっていう風な書いてあるから、うん、まあ、情報書いてあって、
うん、
まあ、今はどうだかわからないけれども。
これね、まあ、まあ、一つだけね、話は面白いですと。まあ、面白い面白い言ってて、うん、お前らなんか他ねえのかということもやっぱあるんで、これはいいです。個人的にね、ちょっとね、
うん、
まあ、ディスるってわけじゃないんですけど、
うん、
たまに、回によって、絵がなんかね、ブレるっていうか、
あ、
ちょっと下手な時があります。汚い時。
シオンはちょっと下手な時ない
あるね。あるんだよ。そのね、お寿司内をすげえ雑に描く時がある。
ああ、雑に描く時があるよね。
まあ、こちらとしてはざけんなと。
まあね、特に君はね。
なんかすごい手抜き感がある時もな、まあたまにあったりとかさ。
うん。
まあそこだけかな。
そうなんだ。まあ、でも、なんだろう、はっきり言ってさ、 すごい上手いわけじゃないじゃん、絵が。この人。でもね、なんかすごいキャラの表情が豊かだし、
表現が上手いと思うんだ。
うん。結構ね、こう、一つのコマ見て結構ごちゃごちゃしてる部分とかあるから、
はいはいはい。
うん。で、もうさ、あの、叫びゴマが多かったりとか、
うん、うん。
うん、するんだけれども、なんだろうね。結構、やっぱ、惹かれる部分は、あるなぁと思うよ。逆にその、ほら、すごい、こう、なんだ、緻密に描いてる絵じゃないから、そっちの方がなんか、逆に面白いのかなと思う。
ただまあ、緻密に描いてるとこで、やっぱ、そのメカニック系は緻密だよ。
あと、そっか
重火器。
そっか。
重火器とか、鉄砲とか、ロケットランチャーとか。
あー、まあ。
多分好きなんだと思うんだ。
うん、好きなんだろうけど。
はい、いや、そのあれだよ。イニシャル D と同じだよ。
ああ、まあね。そんな感じだ。ただ、でも、重火器とか、まあ、まあ SF 的な乗り物とかに関しては、例えばブラックラグーンとかさ。
ああ。
ああいうのとかと比べちゃうと。
ちょっと、それはちょっと持ってきすぎだよ、それは。
だから、そういうのと比べちゃうわけだよ。
ああ。
まあ、実際のほら、例えばなんか、あのね、前読んだ漫画でエデンっていう漫画があるんだけれども、それもなんか未来の SF 漫画なんだけど。
はいはいはい。エデン、あ、エデン、ね、
うん。まあ、途中で読んで話が難しくなったから読むのやめたんだけど。うん。まあ、ロボットが出てくるのね。
うん。
で、まあ、そういうような話とか、見てると、なんかな。だからどっちかっていうとね、車っていうかまあ、兵器とかの書き方はね、多分ね、城政宗とかに近いかもしれない。
ああ、はい。なるほど。
うん、あ、どっか、こう、完璧に書くよりかは、若干その、ラフさを残してる感じは。
ちょっと崩した感じで。
うん。あるかなっていう、まあ、味ですかね。
うん。うん、まあ、全般的にまあ、本当絵が雑とか、まあ、あるんですけど、うん、まあ、でも、それでも、なんか不思議となんか入り込んじゃうというかさ。
うんうん、
作中にさ、作品の中に。
うん。
まあ、そんななんか、まあ魅力だよね、それって。
うん。
っていうところがやっぱ上手いなと思いますけどね。
うん。あとさ、思い出したんだけどさ。
はい。
オペリオンになんで惹かれたかっていうのがもう一つ理由があってさ。
惹かれた？あ、内海くん自体がってこと？
そうそうそう。あのね、初めて読んだ時に。
はい。
あのね、アリプロジェクトっていうアーティストを知ってますか、君？
アリプロジェクト？
うん。
いや、知らない。
まあ、聞いてる人はもう大変が分かってるかと思うんだけれども。
何それ？
まあ、歌手なんだけれども、ミュージシャンなんだけれども、ローゼンメイデンっていうアニメが。
おう、はいはいはいはい。アニメ？漫画？
アニメの方の主題歌とか。
はいはい。
でね、その、アリプロジェクトっていうのは、まあ、基本的にその、ボーカルと、その、ギター、キーボード弾いてる作曲家？
うん。
の二人組なんだよ。で、シンフォニックな感じの、結構不思議な線、まあ、なんだろう、ゴシック音楽みたいな、感じの曲を弾いて、で、まあ、歌詞もそんな感じなんだよ。
はいはい。
うん。で、その人がね、その、アリプロ、まあ、略してアリプロって言うんだけど、アリプロが、昔、出した CD のタイトルに、コッペリアの棺っていう曲があるのね。
うん、うん、
うん。ノワールっていうアニメの主題歌だったんだけれども、まあ、そのコッペリアっていうのを、棺っていうのを、聞いたことがあるから、
なるほど。
なんかこう、ちょっとタイトルに惹かれたっていう部分はある。
あ、全くもう作品には関係はないけど。
コッペリオンっていう名前から、だってそれ以外聞いたことないもん。
まあ、コッペリオン自体聞いたことないしね。
こんなでコッペリオンの原作があるっていうのは知らなかったもんね。
ああ、動く人形。
そうそう。うん、童話というか、そういうのが。だからそのコッペリアンの棺っていうのが知ってなやつがあって、
うん、
あ、なんか、聞いたことがあるなと。
なるほどね。
いうので、まあ、面白そうだなっていう興味が惹かれたっていう。ただ、そんだけの話なんですけど。はい。
まあ、あとは、これですよ。後でって言って、ちょっと話すタイミングどんどん後になっちゃいましたけど。
はい。
まあ、今、第10巻を迎えて、もう、話の、
うん。
中心的な人物として動いてますけど。
はい。
掃除係の使えないキャラで通っていた、
はい。
坂葵さん。
はい。
が、なんと今、スーパーサイヤ人化して。
まあね。
でしょ？
うん。
超人化してるじゃん。
超人化してます。
空を飛んだりとかさ。
はい。
電気を放ったりとかさ。
はい。
でもこれそうなっちゃうとさ、
うん。
なるせイバラとしての立ち位置というかさ。
まあでもほら、能力じゃないじゃない。リーダーっていうのは。すべてにおいて、あの、優秀なのがリーダーってわけじゃないじゃない。
やっぱり。
だからそういう立ち位置なんだから、リーダーってのは引っ張る能力でしょ、まあ、指揮官だったり、なんだり。そういうことだよ。
いや、だからその、うんうん、漫画としての図式の中で収めるんであるならばさ、うん、主人公が一番強くて叱るべきじゃない。
だから主人公は3人なんだよ。わかる？
あ、こいつらが？
うん。で、その中でリーダーのイバラに、まあ、スポットが当たってると。うん。
そういう見方？
うん。まあ、例えば、イバラが主人公だとしても、それは例えば、深坂葵は完成形、能力として完成形だとしても、人物としては、その、まあ、高一だし、まあ、精神的に未熟だしっていうのもあるじゃない。
だまだピッチじゃないからね。今のところ。
君のその言ってるピッチが、どうしたらピッチになるの？何したらビッチになるんすか？
お寿司前見てみろよ。ビッチ以外何でもねえだろ。
何をされるとなんだよ。すごいいじめにあってるじゃないか。
まあ、まあ、
まあだから、その能力が強いイコール、
うん、
いわゆる戦闘能力が強いからリーダーっていうのは、別にそんな王道少年漫画なわけじゃないんだもん。
なるほどね。まあ青年誌ですか。
うん。
あ、そうか、
うん。そう。だから、いわゆる、まあ、あれなんだよ。力の1号、技の2号みたいなもんなんだよ。
力だけが正義じゃないんだよ。
そう。
なるほどね。
そう。だからみんなそれぞれこう、能力が特化してて、まあ、コッペリオンとしては完成形だけれども、まあ実際それを操る、まあ操るというか、実質のその葵の、
うん、
まあ人格というか、能力に関しては、まだ未熟なわけじゃない。
うんうん、
だそれを、どう、補っていくというか。
まあね。
うん。こういうのが、まあ、いわゆるリーダーであり、主人公の立ち位置なわけじゃないのかなと。いわゆるだから正義感が非常に強いっていうのは、やっぱそこはやっぱり、主人公としての、やっぱ、なんだろう、持ち味の一つじゃないの？
今日は暑いね、普通に。
うん。
さすが元、弓道部主将。
関係なくね？弓道部どっちかっていうと、こう、クールな感じなんじゃないの？
いや、リーダーという立ち位置はね、っていうね。
だって、いやいや、首相やってたんですけど。
え、仏教先輩なんて言われちゃってますけどね。
いやいやでしたよ。はい、あ。俺は部活をサボってもいいから、いいっていうのを、公約として、首相になったのに、実際になったらそんなにサボれねえっていう。はい、あ。いいんだよ。まあ、そんな、脱線しなくて。
そっか。
はい、あ。まあ、とりあえず、ま、そういう見解なんですよ。
なるほど。
はい、あ。僕としてはね。
なるほど。
はい、あ。
まあ、そこだけがね、ちょっとね、深坂葵ちゃんがさ、そんな、もうスーパーマンになっちゃったら、なるせ、なんか、大丈夫かなって心配したんだけど、そんな心配は無用ということですか？
無用だよ。なんか多分葵は葵のまんまだと思う。力を発揮したとしても。
うん。
うん。むしろ、葵が敵になるかもしれないよ、っていう。
おー。
だって葵は、力を覚醒してる間は記憶がないわけじゃない？
そうね。
例えばそこをドクターコッペリウスが、まあ、洗脳というか、うまいことを、操作したら、もう完全にもう、イバラたちの、まあ、完全敵になることは容易だよね。
ああ。
まあ、本当の意味での人形が出来上がってしまうわけだから。
ああ。
感情も何もない。
なんか、その図式でいくと、その、オズカノンかシオン、どっちかは、あれだね、葵ちゃんにとっちめられそうだね。なんか。
ああ、まあ、若干その、いじめられた時の記憶が、
そうそう、それで、暴走して、
で、オズカノンを、こう、ぐわーって攻撃して、もうすぐ、死んでしまうっていう時に、シオンがかばって、
ぐやられちゃうみたいな。
そう。
なんか、ありそうじゃない？
うん、ありそうですよ。
で、我に帰った葵ちゃんが、
いやー、みたいなことで、バーンって一気に能力解放しちゃって、もう、まあ、その洗脳も解けたと同時に、その周りの、
まあ、コッペリウスの、まあ、兵隊みたいなのとか、うん、もし囲んでたりとかしたら、それとかも、
ああ。
一応になって。で、そんで、まあ、茨が、大丈夫か、おい、つって、で、あたし、あたし、みたいなことになってたの、大丈夫や、お前は、うちらの仲間や、お帰り、みたいなこと言って、作者の次回作にご期待ください。我々の戦いまだ始まったばかりだ。
妄想もいいところだけどね。
そういうのが楽しいんじゃんかよ。わかる？
これもう先知ってる人もさ、失笑だと思うから。ちげえしみたいな。
でもそこはだって一番最後かもしれないじゃん。
あ今その人たちはもっとさらに。
そうそうそう。もう完全に最終回第、最終回前第5話みたいな。
はいはいはい。
ああ
ね、
カウントダウンが始まったぐらいの話かもしれないじゃない？今も全然あれだったもん。チラッと見たら、あの、全然戦ってたから。普通に。
チラッと。お、言うなよ、絶対、それ俺に。
言ってもいいんだけど。
やだよ。
俺も、あの、はっきり読んでないからわかんないけどね。まあ、だからそういうことがあるかもしれないよっていう。そんな先読んでる人たちの感じなんか知らない。僕は僕の考えで生きてるから。
そういった面では確かにね、俺、うん、まあ漫画とか、まあ最近になって結構いろいろ買ってるんだけどさ、
うん、
あの、ここまで妄想を膨らませて楽しめてる漫画って今のところないなって、自分の持ってるものとしてさ、最近では、最近では、うん。久しぶりになんか先が気になるというか、ある種いろんなところに伏線張ってるからさ、
まあね、まあ、
読みやすい、先読みしやすいっていうところもあるんだけど、
うんだから結構俺が言った今のパターンは結構王道パターンだから。
そうそうそうそう。
うん。どうなんだろう。とは思うけれどもね。
うん。まあ今のところさ、その予想通りというか。
うん。
の展開では来てくれてるじゃない。
まあね。
ある種。
うん。
うん。だからもしかしたらこれからそのなんだろう。まあ例えばその、なんか夏目総理の民謡人としてやってる大貝官房長官、うん。こいつもなんか持ってそうじゃん。うんなんか嫌な感じっていうかさ、企んでるっていうかさ。
まあ、完全に悪役キャラだからね。
でしょ、うん、ところが、みたいな、まあ、そういった予想の斜め上をさ、言ってくれるみたいな展開もしかしたらあるかもしれないから。
まあ、それはあるかもしれない。
実は三島教頭がすげえ悪いやつだったとかさ。
まあね。そこまではね、多分ないと思う。意外にイブセがすごいかもしれない。
マジで？
あやめばあさんとかもう、
マジか。あやめ実は。
確定しちゃうかもしれないです。
ああ、あやめばあさん？
うん。
実はあの時、お産で産んだ子供が、みたいな。
そうそうそうそう。
なるほど。
だからまあ、いろいろ考えるわね。いろいろある。そう。
まあ、もうちょっとね、この番組じゃねえや、この作品。
うん。
オズカノンとオズシオンをもうちょっと前面に出していただきたいというところが、私の、ちょっと総合的な意見でございますよね。
俺は意外と活躍してると思うけどね。まさかこんなに長く出てくると思わなかったから。
ああ。
うん。
活躍度合い、うん、そうだね。オズカノンはすごい頑張ってるよ。
うん。シオも出てきたじゃん、直感で。
まあ出てきたけどさ。
うん。
まあ、頑張ってるよ。でさ、まあ、
うん、何
もうほんと女子高生じゃん。
うん。
典型的なさ。
うん、
最初の出てきた服装とかって、俺久しぶりにルーズソックス見たもん。
田舎に行けばみんな履いてるよ、今。
しかもそのルーズソックスもさ、お、サッチャ分かってんな、と思ったのが、あの、なんだろうな、うん。あの、なんだ、うんこみたいに、その、巻きぐぞみたいなものじゃなくて、なんか。
お前。いいけどさ。
なんて言ったらいいか、ちょっとなんだろう、ドーナツをはめ込んだみたいな、
うん、
クシュッとしたような、
うん。
巻き嘘ってなんだよ。
いや、知らねえよ。お前、俺はもうな、もう言えなくなっちゃったよ。
みたいな、そのタイプのルーズソックスじゃなくて、
うん。
なんだろう、ダランと、
うん。
ドムみたいな足してる。うん、
あー、わかるよ。
タイプのルーズソックスじゃない。うんまあ、その格好は妹の方のオズシオンなんだけど、オズカノンなんかにしてみたらさ、うん、なんかピーコートにロングブーツじゃん、みたいな。
うん。
あー。JK だと思
って。JK だね。
まあ、なんかそこが懐かしかった。 ていうか、なんか、おっと思って。俺ね、いや、俺はちょっと年上好きなんだけど、うん、こういうのなんか悪くないのか
な。お前もう説得力ないもん。結局なんだよ。JK が好きなのかよ。ルーソー好きかよ。
まあまあまあまあ。
うん、10巻で、あれ、シオン、2杯履いてるけど。
嘘。2
杯っていうか、まあ、いわゆる2層。
あ、あれか、刀持ってきたとき？
そうそうそう。
あ、はいはいはいはいはい。
うん。
なるほど。あ、シオンね、シオン、うん、刀持ってきてなんか、武士道みたいな感じになってきたよね。
なんか、何なんだろうって思って。なんでいきなり刀なのかなとちょっと思ったりとか。
その刀どっから持ってきたの？
渋谷だろ
作ったんって。
確かに渋谷に刀剣博物館ってあるけどさ。
あー。なんかやったんじゃない？東部とか、西部やら、なんか。
なんか、物産展みたいな。
物産展みたいな。
なんじゃそら。
うん。まあまあ、ほんと。予想というかね、妄想が止まりませんけれども、うん。
はい。
はい。いかがですか？こちらの方は引き続き、私のはもちろん追いかけて読んでいくというところをして
る。いや、もちろん、続きは気になるので、読んでいくよ。うん。面白いですからね。
はい。
はい。
というわけで、
はい。
今回は、コッペリオンということで、
はい。
話の、なんだ、ストーリーなんか紹介も、ほとんどせずに。
でも、今回ちょっと真面目だったんじゃない？話。
あ、そう。なんか、うちらの妄想全開の話終わったら印象なんだけど。
なんか、それ正しい感じなんじゃないかな。だって、なんか、そういうコンセプトだったんじゃなかったっけ、最初。
妄想、
うん、漫画とか、こう、ほら、なんだろう、さっきを展開を予想していくみたいな。
おー。
なんか、ほら、イロハとかでそんな感じをやってたじゃない、イロハの回とかで。
あもう、遠い昔のようだよ。
最近はなんか、ほら、なんか、つらつらとなんか、最近あったことについての感想やら何やらがばっかりだったけど、はいはい、こういうのじゃないの。
あ、なんかね、ちょっと新鮮な気がした、今回。
あ、そう。
うん。
いや、俺、今回結構ね、真面目に、普通に喋ってるなと思ったよ。
あ、そう。
うん。ちゃんと、なってると思って。
編集楽しみだわ。
うん、はい。はい。みっちゃんもなんか熱く語ってたんでいいと思いますよ。
はい。俺のオズに対する、
はい。
思いのうちは、全部ここで、
はい。
語らせていただきました。
最終的にそれがえ。おずだ
よ。おずだよ。
はい。ありましたよ。はい。
というわけで、コッペリオンの回でした。
はい。
それでは、エンディングでございます。
はい、今回も無事にエンディングを迎えました。はい。いや、最近暑くてね。うん、オープニングネーム言ったけれども。
暑いっすよ。
あ、
若干今私もなんか汗かきながら収録してます。
そんなかいな。
はい、
いいね。そう、夏アニメをね、先週からもうちょこちょこやってるじゃない。
はい、やってます。
で、まあ、撮ってるわけですよ。
おうお
う。でもね、なんかこう、暑すぎてね、体がだるくて、もう家帰ってもね、すぐね、こう、休んじゃった気持ちになりましてね、あんま見れてないんですよね。
なんなの、休みの横になりながら見らええやん。
集中できない。なんで、まあ、先週からま、1、2作品ぐらいしか新しく見てないんですよ。
おうおうおう。
はい。
なん
で？で、はい。新しく見始めたのがね、
おい。
怪盗天使、ツインエンジェル。
ああ、はいはい。
はい。スロットをね。
うんうん。
で、あと、魔入被験帳ですよ。
おう。魔入来た。
はい。まあ、魔入被験帳も完全に DVD を買うべきだなと。あ、見たい人は。
なんかネットではさ、
うん、
なんか、放送事故のレベルくらいに何も画面の半分が光に覆われてるみたいなこと書いてある
。10分の9は見えないからね。
マジか。
なんだこれっていう。まあだからね、今のうちアニメで追っかけるのはね、逆にしんどいんじゃねえのとか思う。
そっか
ぁ。はい、みっちゃんがおすすめしてた異国迷路のクロワゼ。
お
ぉ。はい。それとあとサンライズのセイクリッドセブンっていうのがね、
うん。
1話が撮れなかったんで、まだ1話見てないんで、2話から一応撮ったんで、まだ1話見てから見ようと思ってるんでっていう理由もありつつ、見てなかったり。
あ、1話撮ってはあるけれども、っていうこと？
あ、1話撮ってないの。
あ、撮ってないの？
そう。だから1話を見てから、じゃあ2話を見ようかなと思うんで、まあ一応撮っては、2話から撮ってあるんだけれども、
ああ、なるほど、
まあ。見てないっていうね。はい。まあとりあえず、今回、まあ今まで見た中で、 おすすめは、あの、歌のプリンス様。
マジでか。
あのね。
それぞれ何受け狙うとかじゃなくていい。
あのね、もうね、脳内にもう張り付いて離れない。あの、もう完全に1話のオープニングの、まあ、いわゆるまあ、作中のエンディングテーマなんだけれども、1話ではオープニングを持ってきて、あの、いわゆる嵐とか、そういうジャニーズ系のコンサート風のオープニングなんだよ。で、その、マジラブ 1000% っていう歌を歌うんだけど、
はいはいはい、
観客の歓声も入ってるのね。観客の歓声とか、あの、例えばその、歌と歌のこう合間にある、まあ、例えば、一人が歌ってる間に、そのバックコーラスで、なんか、レッツゴーみたいなの言うじゃない？
ああ。
さんも一緒に、レッツゴーってこう叫んでる？
ああ。
それとかも全部入ってて、
寒い。
超面白いとか思って。
寒い。
そのオープニングだけでね、もう5回ぐらい見てる。
レッツゴーって入んない。
そう。最初、カウントダウンから入ってる。
おい、気になっちゃうじゃねえかよ、そういうこと
は。だからおすすめしてんじゃん。それはね、1話と2話見たんだよ、歌のプリンス様。
あ、
うん。いや、面白いよ。作品としても面白い。
そう。
うん。俺はね、今回、今期、ちょっと、追っかけるね。
なるほどね。まあ、見ますよ、それは。ほんと見ますよ。
はい。
はい。
まあ、神様ドールズとかもね、まあ、だんだん、見ていく。
うん。
いや、しますよ。
そうね。ちょっと私もね、いろいろとなんだかんだ平日は時間取れなかったりだとか。
うん。
まあ、土日は最近、まあ、まあ、結婚式があったりとか、結構イベントごとがあったりとかでね。なかなか見えてないんですけど、まあなんとか、ちょっと時間を作って。
そうね。
はい。
まあ、はい。そんな夏ですわ。
はい。まあ、暑い暑い、はい、言っても涼しくなりませんから。
はい。
そんな時は、
はい。
ビールを飲みながら、
はい。
アニメを見ると。
まあいいんですけどね。まあ君のそのライフスタイルは、僕は別に何とも言わないけれども。はい。
そんな感じです。
はい。
はい。というわけで、サブカルサプリ、
はい、
第7回。
7回。
7回。
はい。
はい。お送りしてきましたのは、パーソナリティの大堀と、
うつみでした。
はい。それでは次回もまた、皆さん聞いてください。さようなら。
さようなら。